とお祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。週の初めの日、安息日、このように愛する兄弟姉妹を共に主の神殿に集い礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。主は本当に主を7日目に安息日を制定されました。私たちを神の声と作り変えるためであります。この礼拝を通して本当に主を本当に主を罪とであった私たちでありますけれども、神の声と作り変えられますように、そのために今朝も十字架の血潮によって私たちの罪を洗い清めてくださいますようにお願いいたします。また今朝私たちは聖書の言葉に聞きます。本当にこの世の変わりゆく時代、変わりゆく言葉の中で変わらない聖書の言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは主に向かって賛美を捧げ、祈りを捧げます。どう祈ったらよいかわからない失われたものでありますけれども、どうか聖霊様の隣の中で今朝もアバチよと主に叫び、祈り、また賛美を捧げることができますようにお導きください。本当にこの特にレントの時、十字架の本当に主を意味を深く覚えながら十字架の恵みに生きるものとなることができますようにお導きください。今朝の礼拝の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。現在ですね、レントの時でございます。週報にありますけれども、来週はですね、受難週でございます。今度日曜日が主の聖日でありまして、イエス様がエルサレムに入城される日、そしてですね、その次の金曜日ですね、イエス様が十字架にかかられる時であります。そしてその次がですね、イースター復活日であります。レントにあたりですね、先週ですね、あの十字架の七言、七つの言葉のですね、エリエリレバサバクタニについてですね、お話をいたしましたですね。先週もお見せしたですね、ものでありますけれども、マタイ・マルコ福音書はエリエリレバサバクタニですね、の言葉であります。そしてルカ福音書、ヨハネ福音書、それぞれ三つの言葉ですね、イエス様は十字架上で語られた言葉でありますけれども、ですね、全部で 7つの言葉であります。先週は一番上のですね、エリエイレバサバクタニですね、ワーカミワーカミ、なぜ私を見捨てたもうやというお話をさせていただきました。ですね、エリエイレバサバクタニ、ワーカミワーカミ、なぜ私を見捨てたのですかとイエス様は十字架上で叫ばれた。それは本当は私たちが叫ぶべき祈りであったですね。罪の支払う報酬は死であるですね。私たちが死ななければならないのに、イエス様が身代わりの死を遂げてくださった。そしてその十字架によって決定的な命ですね、決定的な救いが与えられ、永遠の命が与えられるですね。またそこにおいて、本当にイエス様のお父様である父なる神様が涙を流されたですね。この十字架を通して神様の愛が私たちに注がれているのですというお話をさせていただきました。私たちはですね、あと2週間ですね、レントの時ありますけれども、イエス様の十字架を深く覚えてまいりたいと願うのであります。私たちの内なる罪ですね、その罪の支払う報酬は死でありますけれども、イエス様の十字架によって永遠の命が与えられるですね。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。贖いの技は十字架を通して、神はこのキリストを立て、その血、十字架の血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。十字架にかかれたイエス様、本当に全ての罪を、私たちの罪を背負ってくださったイエス様を信じるだけで罪決められ永遠の道が与えられるですね。このレントの時、イエス様の恵みに預かってまいりたいと願うのであります。さらに今日はですね、ルカ福音書のですね、特に7つはですね、もうお話できませんので、この特に重要な2つのですね、2番目でありますルカによる福音書23章の34節ですね。先ほど宮越武史水読んでいただきましたけれども、その時イエスは言われた、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。ですね、イエス様が血を流してくださった、そして私たちの罪を清め、そして私たちを許してくださったですね。今日はこの御言葉からですね、許しの力と題して御言葉を取り継がせていただきます。イエス様は本当に私たちを許してくださり、そして私たちをまたその許しの力に預かっていくですね。私たちをまた隣人を許す者へと変えられていくですね。イエス様は言われました、7度を70倍するまで許しなさい。7度を70倍、これ計算すると490回でありますけれども、490回許せばいいということじゃなくて、それはもうとにかく許し続けなさいですね。 まあ、許すということは口では簡単でありますけれどもですね、実際に許すというのは大変なことでありますね。それは隣人の罪を背負うからですね。イエス様も隣人の罪を背負ってですね、全人類の罪を背負って死んでくださり、そして全人類の罪を背負って許してくださったんですね。私たちも隣人の罪を許していくものへと変えられていきたいですね。先ほどヨハネによる福音書13章を購読いたしましたけれども、このヨハネによる福音書13章はイエス様が弟子の足を洗うです。これはですね、受難週のですね、いよいよ十字架にかかれる前ですね、最後の晩餐においてですね、イエス様がその最後の食事の時に弟子たちの足を洗ったんですね。この足を洗うという行為は当時は、まあ、靴下とかありませんので、まあ、直接ですね、まあ、草履かなんかですね、こう足袋のようなものを履く、スリッパのようなのを履いてるわけですね。ですから当時は、まあ、今のような舗装された道でもありませんので、当然足は汚れるわけですね。そして家に帰ってきたら奴隷がその足を洗うですね。イエス様がひざまずいてですね、弟子たちの足を洗ったんですね。奴隷のする仕事でありますね。それはまさにイエス様がひざまずいて、その一番足ですね、体の汚いところですね、これはつまり罪を洗うということであります。ヨハネ福音書13章5節、それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められたですね。ひざまずいてですね、全世界の救い主メシアが自分の弟子のもとにひざまずいて足を洗うです、ね、そしてイエス様は言われました。ところで死であり死である私があなた方の、あなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。そうです。イエス様はなぜ弟子たちの足を洗ったのか、最も汚いその罪を洗ったんです、ね、そしてあなた方もそのようにしなさい。これは模範ですよ です、ね、ですからもうすでに伝統、今年もですね、何度も何度も語らせていただきましたけれども、イエス様が本当に隣人の罪を背負い許したように、私たちも隣人の罪を背負い許していくですね。血を変えるお許しください。そこにおいて本当に足を洗うですね、本当に罪を清めていく、その行為をしてまいりたいと願うのであります。先月のですね、暗唱聖句も第一ペテロ書の2章でありましたけれども、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。イエス様の十字架のお姿であります。罵られても罵り返さない、じっと我慢してですね、十字架を背負ってくださった。そして十字架にかかり、自らその身に私たちの罪を担ってくださいましたですね。その十字架の姿はですね、あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです、ですね。イエス様の十字架はですね、模範であります、ね。まあ、イエス様の十字架、まあ、聖書的解釈ですね、まあ、神学的解釈によると、まあ、食材論には3つの種類がありますね。十字架は私の罪を洗い清めるものである、ね、そして罪から解放するものである、そして最後今日の3つ目でありますけども、これは模範である、十字架は模範であるです、ね。イエス様の十字架を仰いで救われ清められるとともに、私たちもイエス様の十字架のお姿に習っていくです、ね。模範説、道徳感化説といいますけれども、まさに私たちはですね、本当にこの罪の清め解放ですね、イエス様の十字架を通して本当にその清めと解放に預かるのみならず、私たち一人一人がイエス様の似姿に習ってですね、隣人を許していくものへとなっていく。イエス様が自分を殺そうとする者に対して、父よ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか知らないのです。彼らをお許しくださいとの許しの言葉を神様に祈られたのであります。そんなことができるのでしょうか。聖書にははっきりとそのようにですね、行った人のことが記されております。最初の殉教者ですね、皆さんご存知のステパノという人でありますけれどもですね、彼はですね、自分を殺そうとする者をですね、許しましたですね。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステパノはこう言って眠りについたですね。自分を殺そうとする者を本当に全ての罪を背負って主に許しの祈りを下げた。そして実はそこに後のですね、世界宣教の一つとなるサウロ、パウロがいた。サウロはステパノの殺害に賛成していた。 ですね。そのステパノの殉教の現場に証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いたんですね。このステパノの許しの祈りを通して新しい本当に弟子であるパウロが大改心を遂げてですね、主の使徒へと変えられていったんですね。私たちの許しの祈りを通して素晴らしい救いと癒しと解放が起こっていくんですね。今日のですね、アンテオケ、ですね、発行しておりますその中にもキング牧師のですね、書が記されておりますけれども、まさにですね、自分のですね、子供が殺されそうになった、奥さん殺されそうになった、自分の家に爆弾が投げ込まれた、他の黒人たちはもうこれ以上は許せない、白人は許せないです、ね、しかし黒人差別撤廃運動を行っていたキング牧師はですね、白人の方を許しましょうですね。私たちはそのように本当に隣人を許すもの、イエス様の十字架 に習うものとなってまいりたいと願うのであります。そして私たちが隣人を許し愛していくときに、それは、まあ、引いては私たちの恵みとなっていくですね。ですから私たちもですね、隣人を愛しですね、許すものとなってまいりたいと願うのでありますですね。私たちが許すときに私たちも許されるですね。イエス様は言われました。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許されるですね。隣人を許すことを通して私たちも許されるですね。これは聖書における霊的な法則でありますね。与えなさい、そうすれば与えられるですね。先月も本当に世界宣教献金、特に川端麻里子宣教師ケニアのですね、お口で宣教しておられるですね、先生のためにですね、車の購入献金として本当にたくさんの捧げ物が捧げられました。本当に心から感謝いたします。私たちは与えております。しかしそのことは実はこの教会が恵まれ捧げる皆さんお一人お一人が恵みを受けていくですね。献金というのはもちろん神様に捧げるものでありますけれども、捧げることで与えなさい、そうすれば与えれます。しかも神様ゆすりで押し入れあふれるほどに計りを良くしてくださいます。そしてまた私たちが許すときに、許しなさい、そうすればあなた方も許されますですね。私たちが隣人を許すときに、私たちも主の恵み、さらなる十字架の恵みですね、呪いから解放されていく、病の癒しが起こっていくですね。低いものは高く上げられると聖書はありますけれど、まさに私たちが隣人を許すことを通して、私たち自身が主の恵み、イエス様の十字架の恵みを受けていくですね。金曜日、昨日の金曜リバイバル祈祷会でもですね、今、まあ、聖書人物伝でですね、旧約、まあ、ゆっくり進めております。今、ヨセフであり、創世記のヨセフをですね、先週と先日お話しましたけれども、創世記のヨセフですね、エジプトの総理大臣までなったんですね。なぜなったのかですね。まあ、一つは、先々週お話しました、聖霊十万で主が共におられる、インマーネル、主が共におられるですね、神の予言の霊が与えられていた。それもう一つは先日お話しましたけれども、ヨセフはまさに許しの人であったんですね。ヨセフは10人のお兄さんがですね、自分を売ってですね、商人に売って本当は殺そうとしたんですね。ヨセフは殺されようとしていたんですね、お兄さんたちからですね。そして最終的にエジプトに売られて奴隷になってですね、もう大変な生活をしましたけれども、最終的にはエジプトの総理大臣までなるんですね。でイスラエルで飢饉が起きて、お兄さんたちがエジプトに食料を求めてやってきたんですね。まさか自分ですね、私たちが殺そうとしたヨセフが総理大臣になっているなんて知らなかったんですね。でお兄さんたちがやってきてですね、どうするかですね、私はヨセフですですね。兄弟たちはヨセフの前で驚きの周り答えることはできなかったんですね。まさかですね、自分たちが殺そうとした弟がですね、総理大臣になっているなんてですね、もう復讐されるかもしれないですね。しかしヨセフは言いました。私はあなたたちがエジプトへ打った弟のヨセフです。しかし今私はここへ打ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちよりも先にお使わしになったのです。神様が私をお使わしになったんです ですね。ですから私はお兄さんたちが私を打ったことをですね、決してですね、恨んだりですね、それに対して報復したりはしません。はっきりと告白しました。またですね、その後父親であるヤコブが死んでしまうわけですね。お父さんが死んでしまったら、もしかしたら また報復されるかもしれないとお兄さんたちは恐れたわけでありますね。しかしそこでもヨセフはさらに許しの言葉をかけるのであります。恐れることがありません、私が神に代わることができましょうかですね。ヨセフは涙を流したと書いてます。心からですね、お兄さんたちを許すことができた。許しなさい、そうすれば許されるであろう。その結果ヨセフは総理大臣へとですね、まあ、最終的に本当にそのようなですね、ものへとなっていったのであります。ダビデ王様もそうでありましょうですね。自分を殺そうとするサウル王様を2回も許したのでありますね。サウル王様が自分を殺そうとしたから当然もうですね、もう勇者でありますから、まあ勇士でありますから、戦士でありますから、サウル王様を殺すこともできたんですね。正当防衛でありましょうです、ね、しかしそれでもサウル王様をダビデはですね、許したのであります。その結果ダビデ王家は守られて、その結果としてダビデ王家は祝福するものとなったのであります。私たちが本当に祝福の道を歩もうと願うならば、私たちが隣人を許していく。許しなさい、そうすればあなた方も許されるであろう。イエス様ご自身がまさに先ほど足を洗う、まさにそれは奴隷の仕事ですよね。イエス様が神の御子救い主が奴隷の姿になってくださった。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分、これは奴隷ですね、デューロス、ギリシャ語でデューロスです、ね、奴隷の身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。すべての罪を背負い愛し許すものとなった。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。それゆえに主はイエス様を高く、父なる神様はイエス様を高く上げられたのでありますですね。私たちは日本バプテスト連盟バプテストというですね、教会に所属しておりますけれども、世界で最も大きいバプテスト教会は四世中央教会でありますですね。ユン・ソクジョン先生という先生、担任牧師先生でありますけれども、本当に許しの方でありましたですね。いつも話しますけれども、また後からですねお写真をお見せしますけれども、本当に日本人を許し愛してくださるですね、もう敵のようなですね、本当に日本人でありますね。本当に憎らしい日本人であります。しかしそれでも本当にですね、まあ私もですね、セミナーの時にですね、ユン先生の横でですね、写真を、まあ日本人と特別に写真を撮ってくださいましたですね。しかも普通の握り方なんてですね、手を握って恋人握りですね、こうやってですね、ちょっと恥ずかしかったんですけどね、もうユン先生とギュッと握りしめてですね、本当に写真をですね、撮ってくださいましたですね。なんでそこまでするんだろうと思いますけれども、それゆえに四世中央教会は本当に世界で最も大きなバプテスト教会、10万人教会としてですね、成長していく教会となったのであります。私たちが十字架を担うときに、許すときに、許しは私たちを救い、癒し、解放するものへとなっていくのであります。許しなさい、そうすればあなた方も許されます。私たちもイエス様が今日十字架上で、父よ彼らを許しください。自分が何をしているのか知らないのです。このイエス様の叫びを私たちを叫ぶものとなってまいりたいと願うのであります。ではどうやったら私たちはイエス様のように敵を許すことができるのでしょうか。右の方を打たれたら左の方を出しなさいとイエス様は言われましたけれども、私たちは右の方を打たれたら相手の方を打ち叩き返したくなるものであります。先週も話しました、もう車も運転してもちょっとしたことでですね、もうですねカッとなってですね、わーっとですね怒り出してしまうですね、もうバカ者というものは火の地獄に投げ込まれるとですね、毎日地獄に行っているようなものであります。ですね、許しとは真逆のものであります。じゃあ私たちはどうしたらいいのかです、ね。それはイエス様のように私たちも許すものとならせてください。ですね、まずは祈りに立ち上がるということです。ですね、いきなり敵を許しなさいと言われてもそれは難しいですね。イエス様は言われました。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいですね。そうです、敵のためにまずは祈りに立ち上がるですね。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方はどんな報いがあろうか、朝鮮人でも同じことをしているではないか、自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことになろうか、異邦人でさえ同じことをしているではないか。そうです、自分を愛する人はもちろん愛することはできるけれども、自分の敵ですね、自分を迫害する者のために許すことはできない。しかしステパノは許すことができたですね。 そのためには神の力が必要である。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。まず祈りに立ち上がるということですね。またパウロもロマ書の中で、ロマ書12章ですね、クリスチャンがどのように生きるべきかですね、献身していきなさい、賜物を用いなさい。そしてパウロは言いましたですね、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさいですね。パウロは言いました、あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりませんですね。私たちは敵を呪いそうになりますけれどもですね、相手の祝福を祈っていくですね。いきなり許すことはできないけれども、まずはですね、許しのためにですね、どうか許す力を与えてくださいですね。聖書は書いてあります、聖霊を通して神の愛が私たちの心に注がれるですね。神の愛ですね、聖霊は神の霊であり、その聖霊を通して私たちに許しの心が与えられる。そのために主を私たちに聖霊を与えてください、許しの力を与えてくださいですね。日本に最終的な宣教をしたですね、スティーブン・メットカーフという宣教師がおられます。このスティーブン・メットカーフ宣教師は子供の頃ですね、まあ、ご両親、まあ、イギリス人でありますけれども、ご両親も宣教師でありですね、中国に戦前ですね、中国に宣教にやってきましたですね。そしてですね、まあ、子供であるスティーブン・メットカーフ氏もですね、中国にやってきたわけですけれども、その中国での教会学校ですね、子供礼拝の先生がですね、これをまたイギリスから宣教師やってきたエリック・リデルという先生でありました。このエリック・リデルという方はですね、昔、まあ、炎のランナーという映画がありましたけれども、その主人公ですね、昨年でしょうか、パリでオリンピックがありましたけれども、その100年前でしょうかね、昔のですね、パリオリンピックで、優勝したですね、金メダルを取ったですね、日曜日をですね、礼拝した上でですね、金メダルを取った、まあ、それなら、まあ、真の信仰者でありますけれども、このエリック・リデルですね、炎のランナー、金メダリストがですね、金メダルを取った後、宣教師として中国にやってきたんですね。そして、メットカーフ少年のですね、教科学校の先生になったんですね。そしてエリック・リデル先生がですね、ある日リデルの聖書クラスで三条の説教を読んで学んでいたとき、聖書の中の一つの言葉をめぐって私たちとリデルとの間で意見が対立した。三条の説教、自分の敵を愛しなさいという一節ですね。その日私たちはイエス様がこれをこのような姿勢でいるべきだという理想として語ったのか、それとも本文でこうしなさいという意味で語ったのかということで議論が始まったんですね。敵を愛しなさいという言葉、いわゆる理想論か、それとも本当にしないといけないのか。当時の私たちにとって敵という言葉で真っ先に浮かぶのは何といっても日本兵だった。中国韓国を侵略してですね、もういろんなことをやるですね、罪を犯す、その日本兵を愛せるか、そう具体的に問われると、この言葉がとんでもない教えにですね、がよく分かったですね。とんでもないですね、そんな敵を許せるはずがないですね、愛せるはずがない。この教えはやはりあくまでも理想だ。私たち少年の意見がそういう結論に傾き始めたとき、リデルは褒めながら言った。僕もそう思うところだったんだ。だけどこの言葉には続きがあることに気がついたんだよ。迫害する者のために祈りなさいという言葉がね。僕たちは愛する者のためなら頼まれなくても時間を費やして祈る。しかしイエスは愛せない者のために祈れと言われたんだ。だから君たちも日本人のために祈ってごらん。人を憎むとき君たちは自分中心の人間になる。でも祈るとき君たちは神中心の人間になる。神が愛する人を憎むことはできない。祈りは君たちの姿勢を変えるんだ。そういうリデル自身、毎朝15分早く起きて日本と日本人のために祈っている人だった。この炎のランダーエリック・リデル氏も日本のために祈ってくださっていたんですね。日本が侵略しているときに本当に悔い改めを祈っていたんですね。その言葉を聞いてですね、日本兵のために祈ろうとなど思ったこともないし、祈りたくもなかったけれども、迫害する者のために祈りなさいというのがイエスの教えであり、そうするときに自分中心ではなく神中心なのだとリデルに悟されたとき、私は信仰の新たな段階に進まなければならないところに来たのだと感じた。信仰の新たな段階ですね。これはまさに聖霊満たされて敵を許すということですね。まあ、自分を愛してくれる人を愛することは誰でもできるですね。しかし信仰の新たな段階、本当のクリスチャンというのは敵を愛するです、ね、しかしそのためにまず迫害する者のために祈りに立ち上がるんですね。そこで私を思い切ってこの時から日本と日本兵のためにですね、祈り始めたのである。 もし祈らなければ日本のことを野蛮で恐ろしい国という目で見続けていたに違いないと思う。ずっと後に戦争が終わってオーストラリアで神学校に通い始めた頃、私は多くのクリスチャンたちが日本のためには祈りたがらないことに気がついた。彼らの気持ちはよく理解できた。それは自然な感情だ。しかしもし自分の自然な感情に従うのではなくイエスの教えに従うのなら、憎んで当然の相手を許すようになるという奇跡ですね、神業を神が起こしてくださるということを私は体験したのだです、ね、まずはですね、祈りから始めなさいです、ね、そうすることで臨時を許せるようになるであろう、まあ、最終的にですね、自分を苦しめた日本にですね、スティーブ・メトカフ先生は宣教にやってこられたのでありま です、ね、敵を愛し迫害する者のために祈りなさいですね、あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりませんですね。私たちは本当に、まあ、敵を呪いそうになる、裁きたくなる、そのようなものでありますけれども、イエス様が彼らをお許しくださいと祈られたんです、ね、そのため私たちをまず許すことができますように、愛することができますようにという祈りから立ち上がっていくんです、ね、そして聖霊の恵みを求めていくんですね。世界最大の教会を立て上げた長義先生もまさにそのことを私たちに語りかけてくださいますですね。ある時ですね、肺結核の男性がやってきました。もう肺結核のもう末期でありですね、もう咳をしながらですね、もう自分はもう死んでいくですね。その前にもう別れた妻をもう殺したいですね、包丁を持って長義先生のところにやってきましたですね。それはですね、まあ、彼がですね、ベトナム戦争に行っている間にですね、その軍資金ですね、その給料を韓国にいるですね、その奥さんがですね、まあ、不倫をして使ってですね、そしてもう遊んでですね、もう去っていってしまったんですね。俺は悔しくて涙も出ないほどだった。どう考えても腹の虫が収まらねえ。まあ、当然ですよね、まあ、人間的にはですね、1週間経たねえうちにムラムラと激しい憎しみが胸の底から湧き出してきた。憎い、憎み殺してやる。そう思っていたら、喀血、血の吐くものがですね、始まった。それからどんどん広がって、もうこの病気は手の打ちようがなかったです、ね。長義先生は言われました。あなたの気持ちはよくわかります。しかし、そういう復讐のやり方は良くないです。最善の方法は病気を治すことです。それから新しい仕事を探し、もっと良い立派な家庭を築き上げることです。憎しみの情に燃えていると、最後には自分自身を滅ぼしてしまいますよ。憎しみを持っているならばですね、まあ、敵を憎んでいるようで自分を殺してしまうですね。許しなさい、そうすれば許されるですね。許すことを通して恵みを受けていく。憎しみを与えると自分が滅んでいくですね。いいですか、憎しみというものは相手憎む相手より憎んでいる本人を滅ぼしてしまうものなのです。自分自身を滅ぼしてしまうものです。イエス様があなた方の心の中にお入りになると、神の大きな力が心に注がれ、その力があなたの中にとどまるようになります。また神の力があなたの中から溢れ出るようになります。神の御手があなたに触れて、あなたの体を癒し、あなたの人生を見事に回復してくださいます。いいですか、あなたの奥さんを心から許すことができる最も良い方法は奥さんを祝福することです。彼女の霊も魂も体も祝福しなさい。神に祈り求めなさい。どうか許す、その祈りを捧げなさいです。でもできません、私にはできませんですね。彼が絶叫しました。呪ってやる、呪い殺してやる、絶対に祝福なんかできませんですね。私は答えました。もし奥さんを祝福しないなら癒されませんよ。許しようとして許される。祝福してごらんなさい。まずあなた自身が祝福されますよ。そしてそれが他にも及ぶようになるのです。とにかく愛することができるように祈りなさい。許すことができるようになりなさい。祝福のために祈りなさいですね。もう無理やり祈らせる長義先生ですね。そこに座り込むと、彼は妻を祝福しようともがいて歯ぎしりしていましたが、ついに神に祈ったのです。彼は妻を祝福し始めました。お神様、祝福します。私はこれです、ね、ツーマーとですね、もう防線が書いてあるツーマーをですね、もう無理やり口を開けたんですね。妻を祝福します。どうか彼女を祝福してください。そして救いを与えてください。妻に神よ、ああどうかどうぞ祝福を与えてください。彼は妻をその口の言葉をもって祝福し続けていました。そして1ヶ月も経たないうちに彼の肺結核は完全に癒されました。また彼自身も変えられてしまったのです、ですね、彼の顔は輝きました。そしてまた新しい家庭を築くことができたというです、ね、ことであります。 まだその後もですね、関節炎のですね、女性がやってきてですね、まあ彼もですね、夫が不倫してですね、行ったんですけれども、とにかく夫のためにですね、許しを祈りなさいとですね、そして許して、癒しが湧いてきたということですね。愛するか愛さないかはあなた自身の問題です。ただ一言申し上げておきますが、もしあなたが彼を愛さない、愛せないと頑固に言い張る限り、あなたの関節炎は治りません。許すことを思って許されるです、ね、許すことを思って自分自身が癒されていくです、ね、愛さないと頑固に言い張る限りあなたの関節炎は治りませんよ。この関節炎は神の力によってのみ癒されます。神の力と申しましたが、神の力というものは流星が流れてくるようにです、ね、いきなりボンとです、ね、天空から注がれて、そうしてあなたを癒すといった類のものではないのです。あなた自身の中から許しの心を通して許しが与えられる、祝福が与えられる。ですから私たちはまずですね、許すことができるように祈りに立ち上がるです、ね、どうか許す力を与えてくださいです、ね、なぜあのステパノが許すことができたのか、そのことを通してパウロがですね、人として改心することができたのか、それはステパノ自身がまさに聖霊充満であったから、普通の人間ではない、普通のクリスチャンではない、聖霊充満のクリスチャンであったからですね、許すことができたのであります。一度はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人、ステパノと他にフィリポ、プロコロ、ニカルのティモンです、ね、を選んだ。信仰と聖霊に満ちている人、ステパノ。最高法院の席についていた者は皆、最後ステパノは殺されるところでありますけれども、ステパノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。もう光り輝いていた。私たちもいよいよです、ね、本当に臨時を許しです、ね、愛する者、そのために本当に祈りに立ち上がっていく、そのことを通して私たち一人一人が癒しと解放を受けていくです、ね、祝福を受けていくのであります。アメリカのです、ね、16代大統領はエイブラハム・リンカーンであります。このエイブラハム・リンカーンは世界 で、 です、ね、最も出世した人の一人だと言われております。まあ、どういう基準で、まあ、基準はいろいろあるかと思いますけども、まあ、世界で10人のですね、まあ、出世した人のうちの一人がエイブラハム・リンカーンですね、16代大統領ですね。まあ、彼はもともと貧しい家庭に生まれ育ちましたですね。しかしですね、まあ、お母さんが非常に熱心なクリスチャンであり、もう子どもたちにですね、エイブラハム・リンカーンをはじめとした子どもたちにもう熱心に信仰教育をして、御言葉教育をして、まあ、もちろんこの敵を愛しなさい、許しなさいということを語り続けていたのでしょうですね。そしてその信仰を持ってまさに高く上げられて、アメリカの第16代の大統領になったんですね。大統領になったんですけれどもですね、大統領になるにあたってです、ね、内閣を、内閣というか、大統領を、ね、組閣するわけですけれどもです、ね、彼が大統領選の選挙運動をしていたときに、彼の大敵ですね、敵の一人にスタントンという名前の男がいた。ある理由のためにスタントンはリンカーンを憎んでいた。彼は公衆の面前にリンカーンの評判を落とさせるため、全勢力を使っていたです、ね。リンカーンに対するスタントンの憎しみは非常に根深いものであったので、彼はリンカーンの体の封鎖について冷酷な言葉を発し、あらゆる点で痛烈極まる非難を浴びせて彼を困惑させようとした。しかしそれにもかかわらずリンカーンはアメリカの米国の大統領に選ばれた。それから彼は組閣をしなければならない時が来た。その内閣は彼の計画を遂行するために最も親しい仲間の人々からなるはずのものであった。当然ですね、まあ、内閣ですけどですね、組閣ですね、大統領府でありますからですね、まあ、意思の通じる人ですね。彼はいろんな閣僚候補者をあちこちから選び始めた。そしてリンカーンが非常に重要な陸軍長官のポストを占める人を選ぶ日が近づがついにやってきた。諸君はリンカーンがこのポストにつけるために誰を選んだと想像するだろうか。それはスタントンという人以外の何者でもなかったのである。その、まあ、選挙の時にですね、自分をもう散々ですね、リンカーンを散々批判してですね、もういろんなですね、もうあることないことをですね、誹謗中傷したそのスタントンをなんと一番大事な陸軍長官大臣に任命した。このニュースが広まり始めた時に内部の人々の間にはすぐさま大騒ぎが起こった。当然ですね、忠告を与える者が相次いで現れた。大統領、あなたは間違っておられます。あなたはこのスタントンという男をご存知なのですか。彼があなたについていった不快な事柄をよくみんな知っておられますか。彼はあなたの敵なのです。 敵を自分のですね一番大事な陸軍長官にしたんですね。まあ、最終的にはですね、そのようにですね、スタントンはですね許されて陸軍長官としてですねもう素晴らしい働きをしたんですね。そしてですね、そのスタントンもですね、リンカーンを尊敬するようになったんですね。あれだけ憎んでいたけれども、スタントンは自分がかつて憎んだ人間の死体ですね、リンカーンの近くに立って、リンカーンがこれまでに生まれた人間の中で最も偉大な人物の一人だったといいですね。また彼は今や万世に生きるものですとも述べたですね。もしリンカーンがスタントンを憎んでいたならば、2人とも憎しみに満ちた敵として自分たちの墓場へ行ったことだろう。しかし愛の力によってリンカーンは一人の敵を自分の友と変えたのである。敵を友に変えたんですね。感情が非常に激していた南北戦争の最中にリンカーンが南部について優しい言葉を語るのを可能にしたのもこの同じ態度であった。ショックを受けた見物人からどうして彼がそんなことを言えるのかですね。ある見物人、ある夫人がリンカーンに尋ねた。リンカーンは、奥さん、私は自分の敵を友に変えてしまうとき、敵を滅ぼしたことにはならないでしょうかと答えた。これが贖罪愛の力である。私が自分の敵を友に変えてしまうときにですね、敵を滅ぼすことができるんですね。敵を許すときに本当の敵ですね、それは内なる憎しみですね。敵を許すときに本当に内なる憎しみが滅ぼされていくんですね。敵を滅ぼしたいならそれはまさに隣人を許すことである、敵を許すことであるというふうに言っているのであります。私たちも臨場を許すものとなってまいりたい、そしてそのことを通してイエス様の恵みを受けるものとなってまいりたいと願うのであります。許しなさい、そうすれば許されるであろうですね。そのためには私たちは聖霊を受けなければなりません。自分の内側にはそういうものはありませんですね。聖書は語っています。愛を追い求めなさいですね。霊的な賜物ですね、愛ですね、アガペーですね、与える愛でありますけれども、それは自分の中には愛ないから、パウロは愛を追い求めなさい、愛を求めなさい、まず私たちに愛と許しが与えられるように祈りなさい、ね、そのことを通して許しの力が与えられるであろうと聖書は語っております。先ほどお話しましたユン・ソクジョン先生でありますけれども、なぜ仁王寺を許すことができたのか、それはユン・ソクジョン先生自身が聖霊充満であったからですね。もう4世中教会ったらもう聖霊充満という言葉がもういくらでも掲げてあるんですね。もう子供の時から小学校に入る前です、ね、幼稚園生から威厳で祈れるように、聖霊満たされるようにです、ね、聖霊満たされたら許しの力が与えられるんですね。最後に写真をちょっとお見せしてですね、もう前もですねお見せしましたけれども、4世中教会のですね、まあ10万人教会ですね、私のバプテスト教会、世界で一番大きいバプテスト教会であります。次をください。これはですね、確か2023年2月末ですね、ちょうどコロナがやっと明けてですね、行けるよう渡航、韓国に渡航できるようになった、まだ証明書が必要でしたけれども、選挙旅行で行った時にですね、で3月のですね、いわゆる3月1日は韓国ではですね、いわゆる万歳運動ですね、独立運動が起きた時で、さあ韓国の教会でもそういったことはですね、独立運動があったことをもう学ぶですね、その特別の礼拝をする、そういう時でありますね。で、まあ、見れたら分かるんですけど、まあ、ちょっと 見づらいんですけど、ですね、実は日の丸がですね、その、韓国の国旗の横にかけられているんですね。日本の国旗が、日の丸があって、韓国の国旗があって、そして四世中央教会の旗があって、その横にアメリカの国旗があるんですね。3月1日、その時にも見たくない日本の国旗がかけられている。これはユン先生自身が本当に日本人を許す信仰告白だろうと思います。ですね、次お願いします。でその時に泊まったですね、その横に新しい宿泊施設ができました。まあ、そこに泊まったんですけども、その次お願いします、ね。で、まあ、洗面所があったんですけども、洗面所でですね、顔洗ってたら次お願いします。でこういうですね、多分洗面のその、ダイリムというんですかね、まあ、韓国 の、 その、まあ、日本でいうトトとかですね、トートーとかそういうあの会社だとかね、洗面器とかを作る会社でありますけれども、でですね、そのちっちゃくですね、The most advanced technology is from Japan と書いてますね。まあその、まあ、日本と提携して作ったのかもしれないんですけれども、最も優れたテクノロジーは日本から来てますよというシールが貼られてるんですね。私は もうこれはもうすぐに剥がせるシールですよね。まあ、その会社が作ったものかもしれないですけども、わざわざそういったものをバンとですね、もう貼ってるわけですね。それは貼ったままにしてるということにも私は、まあ、信仰のありがあるのかなと思います。そしてですね、それから遡ってですね、次お願いします。2019年ですね、まあ、コロナの前ですね、私と妻で夫婦牧会者セミナー、スオンにありますヒンドル収容館という収容館で、まあ、韓国から3000名4000名ですかね、夫婦牧師夫婦が来て、で2階席は韓国以外のですね、1000名の宣教師、また海外の牧師たちが呼ばれていきましたですね。で次お願いします。私たちは一番ステージに一番近いですね、もうユン先生が近く見える、これ賛美リードをしている牧師先生と賛美チームですね。次お願いします。でユン先生ですね、もうメッセージの時にいつもいつもですね、日本の方を見てですね、日本人は素晴らしいですね。でこの2019年は日本と韓国が一番政治的に本当になんかミサイルですね、IBCM なんかなんとか弾道ミサイルとかなんかそういうことの関係でですね、こう冷え切っている時でありました。その時でもユン先生は本当に日本を愛してますとですね。で次お願いしますね。まあ、最後5000人で写真を撮るわけですね。5000人、まあ、100カ国来てましたから、ユン先生は全部とですね、全部の国と写真撮ることはできません。まずどこと写真撮ったか、それは私たち日本であります、ね、これですね、この私が立ってて、その右がユン先生ですね。でその横は日本のですね、牧師先生ですけどですね、その隣の方もですね、ユン先生ともういわゆる恋人つなぎですね、こういうですね、ギュッと握ってですね、私もですね、もう本当につないで、妻も写っておりますけれどもですね、このようなですね、ことでございますですね。なんでこんなことが起きるのか、ありがとうございましたですね。もうこれではですね、ユン先生自身が聖霊充満であるからですね、聖霊を通して神の愛が私たちの心に注がれているんですね。ですからそのような時ですね、もう行く時は必ずですね、もういつも日本の国旗がはためいている、見たくないですよね。それは日本を許し愛してくださっているからであります。我たちもいよいよ本当にイエス様が十字架で語られた言葉を語るものとなってまいりたいと思います。コロサイ書の中にこのような言葉があります。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加え愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。アガペの愛こそすべてを完成させる絆であるですね。すべてを結びつけるものが愛であるですね。絆、東日本大震災の時に何度も何度も使われた絆でありますね。しかし人間の絆というものは条件付けられた絆であります。ギブアンドテイクの絆でありますね。しかし聖書の言う絆というものはまさにアガペの愛、一方的な愛、許しの愛ですね。そのことを通してすべての敵意が滅ぼされていく。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなたを、あなた方を許してくださったように、あなた方も同じように許しなさい。今日私たちはイエス様が十字架で語られたこの言葉に身を傾けていきたいと思います。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか知らないのです。イエス様が許されましたですね。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさいですね。私たちも臨場を許し愛することができますように、今朝も聖霊を通して神の愛が私たちに心に注がれますように、主に共に祈りを捧げていこうではありませんか。今日の御言葉が皆様お一人一人に成就することができますように心からお祈りいたします。一言お祈りします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日はイエス様の十字架の七言の二つ目の、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか分からないのです。この御言葉をいただき心から感謝いたします。イエス様は私たちの罪をすべて背負い許してくださり心から感謝いたします。そして私があなた方の足を洗ったように、あなた方も足を洗い合いなさいと私たちにイエス様は教えてくださいました。本当に主よ、弱いものであります。本当にどうしたらいいか分からないものであります。どうかどうか敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。まずどうか祈りに立ち上がることができますように、愛のない者に愛を与えてくださいますように、すべてを結びつける絆を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。今朝の御言葉が私たちに従することを信じて、イエス様の十字架を心から感謝して、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。